鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋はオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、先日JR 北海道からですね、スタートレイン計画っていう赤い星、それから青い星の、はい、またちょっと詳しい内容がちょっと出てきましたので、ちょっとお知らせしたいと思うんですよね。で、この赤い星、青い星は、キハ 141K、143K っていうのをちょっと改造して、で、来年ですね、2026年の、冬から出てくるんですけども、主には冬の間は札幌と網走の間、
はい、
で、春になると釧網線の釧路から知床、斜里の間、そして、その後は7月下旬から11月までは、旅行会社主催による貸切列車ということに、はい、なります。で、この釧路と知床斜里の間、これ大体1日1往復するんですけど、釧路を大体10時ごろ出発をして、で、釧網線に入って、で、釧路湿原駅でちょっと60分ぐらい散策タイムがあり、で、その後のランチタイムっていうのがあって、で、マッシュを出た頃に今度ラウンジカーでイベントがあって、で、知床斜里到着が14時ごろと、で、逆に14時30分ごろ知床斜里を出て川湯温泉で散策タイムがあり、で、マッシュと標茶の間でスイーツタイム、そして、灯籠からラウンジカーでイベントがあって、釧路到着が18時30分というような、予定です。で、こちらがですね、緑の窓口で、なんか発売になるようですけども、またこれからの詳しいことはですね、また随時出てくるというふうに思います。それから青い星、こちらがですね、ちょっと赤い星よりもリーズナブルな感じなんですけど、こちらはですね、夏の間富良野線の旭川美瑛と富良野の間の、今の富良野美瑛のロッコですか、これの代わりと、それから冬の間は釧網線の網走と知床斜里の今の流氷物語号として運行する予定でございますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
はい、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、もう春と秋にはもう毎回恒例になっております、はい、バスのお話をしていこうと思うんですけど、もちろんゲストは、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずですね、森さん、まず路線バスからちょっと行きたいと思うんですけど、
はい、
その前になんか森さん、なんかお知らせがあるというふうにちょっと聞いておりますが。
はい、こちらの方ですね、毎年恒例となっておりますけども、はい、バス運転体験および、はい、合同就職相談会2025釧路ということで、
はい、
今年度もですね、
はい、
企画をされているというところでございます。
はい、
こちらですね、10月25日土曜日、
はい、
10時から14時の間ですね、
はい、
会場は釧路運転免許試験場にてですね、
はい、
こちらの運転体験と合同就職相談会ということをされます。
はい、
こちらの方ですね、はい、私も昨年体験してきましたけども、
はい、
実際に路線バス運転できます。
はい、
釧路さんと阿寒さんと根室さんの3社のバスがですね、
はいはい、
来まして、
はい、
どのバスもですね、運転できますので、
はい、
普通免許あれば運転できます、
はい、
のでぜひバス運転してみたいという方でもよろしいですし、
はい、
これから、就職、バスの運転やりたいんだという方もですね、
はいはい、
相談会もありますので、
はい、
ぜひ行っていただきたいなと思います。昨年度はですね、
はい、
この 就職相談会を経てですね、はい、確か2名か3名ですね、はい、実際にバスの運転手さんになられております。
お、素晴らしい。
まだ20代とか、はい、10代、はい、19と21ってかな、はい、まあ、若手の方もですね、はい、こう運転手さんになりまして、はい、今現在実際にですねバスを乗っているということで、はい、その運転手さんもですね今回、うん、この会場に来てですね、はい、自分の体験をお話しされるということでございますので、はい、ぜひですね興味の中である方行っていただきたいなと、はい、いうふうに思います、
はい、
直接ですね、はい、当日行っていただいて受付とそれと運転免許証を提示していただいてと、はい、いうことになります。で、順番にですね、はい、バスの方に連れてって行かれまして、はい、普通免許だけの方はですね、時計回りでぐるっと一周するんですけども、大型免許また二種免許をお持ちの方はですね、はい、ちゃんと中のクランクとかですね、なかなかなことをやってですねで多分ですけど、はい、釧路さんは普通に大型の路線バスを持ってくると思います。で例年だと阿寒さんと根室さんは中型なんで、
あ、はい、中型で、はい、
非常にいい経験になると思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました、
はいはい。
というわけで、じゃあまず今日はまず路線バスの、はい、この、まあ、10月にも、まあ、なんかダイヤ改正があったということで、
はい、
まず釧路バスさんはなんかどんなあれでしょうかね、
はい、
ダイヤ改正でしょうか、
はい、10月1日ですので、ね、ダイヤ改正が始まりました、
はい、
今回ですね、まあ、そこそこいろいろやってられておるんですけども、はい、まず、9月30日で廃止になった路線が実はありました、
はい、
10番の豊見線、
あ、
湿原の風アリーナまで行ってたバスなんですが、はいはい、今回も10月からはそちらのバス行かなくなっちゃいました。
あら、
それから28番の新富士新野線っていうですね、あ、まあ、こちらの方はですね、もともと新富士線と新野線っていうのがあったんですけど、はい、それがくっついてできた路線だったんですけども、うんうん、はい、収支がなかなか難しい路線同士をちょっとくっつけてしまったっていう過去がありまして、はい、まあ、そちらの方がですねなかなかこう利用客伸びなくて、
はい、
9月いっぱいまでの時間がですね、はい、まあ、夕方1往復しかなかったぐらいちょっと少なくなっちゃってたんですけども、はい、まあ、そちらの方がですねなくなってしまいました。それと37番の、白温泉というですね、はい、白中温別館が、はい、ありました、はい、これちょっといろいろあってですね、もともと白中線が一本通しで温別まで行ってたんですけども、はい、それが、昨年度の改正で分離しまして、うん、はい、で今回は完全に廃止ということになりました、はい、まあ、廃止になってはなってしまったんですが、はい、地域のコミュニティバスでですね、温別、はい、それから白糠間がですね、はい、まあ、そこまで延長ということになったので、うん、大会交通は実はあります、うん、
はい、
ですので、全くなくなったわけではないんですが、うんうん、はい、まあ、大会交通がそこに来るというような形になっております、
はい。
あとですね、根室号、
お、
はい、特急根室号、
はいはい、
こちらの方はですね、まあ、昨年度1年間は、まあ、半ば実証実験ではないんですけども、うん、今後の在り方ということで、はい、1年間ですね運行しました、
うん、はい、
で、結果ですね、翌年度、うん、まあ、10月からもまた運行されるということで、うん、こちらの方はまた1年間運行することにはなったんですけども、はい、今までは釧路バスさんと根室交通さんの相互乗り入れで実施されてたんですが、
そうですね、
はい、今回からは根室交通さん1社で運行されるということになりました、はい、ダイヤもですねそのまんま変わらずということでございます。早朝便とですね、はい、あと、まあ、早朝便2本なんですよね、5時50分、
はい、
それと9時だったかな、が根室から出てくると、
はい、
で、昼以降の便ですね、昼と夕方が釧路から根室に戻るということになるんですけども、うん、はい、両方ともですね、根室からバスが出てきて、
はい、
釧路を来て根室に戻るっていうスタンスなんですよ、
はいはいはい、
ですので、まあ、そこに釧路バスさんが加わってたんですけど、うん、やっぱり釧路バスさんがバスを出すことによって釧路バスさんも根室から来て、
うん、
釧路に来て、うんうんうん、また根室に帰らなきゃならない
じ
ゃ
ん、うんうん、
そうすると車両もそうですし運転手さんも
根室、う
ん、
ね、
で拘束されちゃうんですよね、はいはい、まあ、そういった部分もありまして、うん、今回からはということで根室、はい、まあ、さんが単体で2台車を出して 戻るということになりました、まあ、前と変わらないんでですね、はい、その辺の部分ご利用される方はですね、はい、まあ、問題なくはできると思います、
はいはいはい、
そんなとこですね、
はい、
で、新規路線
という、新規路線、
はい、10月2日から、はい、まず8番のジョイフルタウン線というのができました。非常にジョイフルタウンができたおかげで問い合わせが多かったということで、こちらの方ですね、新規に変えた解説をしました。今のところはですね、土曜日曜祭日のみの運行ということで、朝9時から16時までの間、1時間おきにですね、釧路駅からジョイフルタウンまで結ぶと。で、距離もですね、北中の跨線橋またいでですね、北中ですね、北中の方に左に曲がって、そのまままっすぐ、ずっとまっすぐですね、
はい、
ずっとまっすぐ行って折れ曲がってっていう感じで行くんで、かなりな最短の距離で行かれるかなというふうに思います。まあ、こちらの方が解説されます、
はい、
それから、38のお楽しけ線2系統っていうのができました。まあ、もともとあったんですけども、先ほど言いました28番の新富士新野線が廃止になりまして、その新富士新野線というのはですね、鶴の支援学校を経由する路線だったんですよね。そちらの路線がなくなってしまうということで、下校便ですね、下校便に限りですね、鶴の支援学校を経由するということで、38の2系統ということで、なっております。そんなとこですかね、新規路線に関してはですね、
はいはい、ちなみにお楽しけ線って あ,、はい、あれ終着はどこなんですか。
高線ですね。
高線、あ、はい、やっぱりね、高線ですね。
高線ですね。
うーん、
で、高線の生徒がこう、はい、利用するっていうのもありますし、こちら赤んバスさんが、はい、まあ、主で走ってるんですけども、
あ、はいはい、
まあ、日中から夕方ぐらいまではほとんど赤んバスさん、
はい、
で夜は釧路バスさんみたいな感じで今住み分けをしております。すみません、もう一つ新規路線ありました。
はい、ありました、
はい、108番イオン東野線っていうのができます。まあ東野なんで多分108だったんですよね。
ああ、うん、なるほど。
これ実は 2,3 年実証実験やってたんですよ。で、当初は105番だったんですよ、
はい、
105番イオン東野線ということで実証実験をやってたんですけど、
はい、
2年ぐらい前から108になったんですよ。これ絶対東野だなと。
なるほど、
ですね、こちらの方はまあ実証実験やって、多分地域の方はですね、はい、ご利用されてたんじゃないかなと思いますけどね。東野の公民館からイオン釧路までの間ですね、
はい、
を、1時間に1本ぐらいの割合かな、
はい、
走るということになりました。はい、
あれ東野ってあれですか、東東野線とかって昔なかったですよ。もうないんですよね。
もともと東東野線だったんですよ、
はい、
で、まあ、ちょっと話するとまた長くなるかもしれないですけど、
はい、
結構東東野線って非常すごくいじってたんですよね、バス会社さんは。もともと釧路駅から東東野って朝と晩しかなかったんですよ。
はいはい、
でもそこから東野小学校だとか、東野駅かな、最初、はい、東野駅行って東野小学校って短い路線ができたんですよね、うん、
はいはい、
同じ系統の中で。
あ、はい、
でそこから今度柏団地ができてきたんで、はい、柏団地まで伸びるんですよ、
ね、う
ん、
はい、
そうすると系統が2系統から3系統ぐらいになるんですよ。
あ、
それ今度さらに自衛隊線もくっついて、
ね、
自衛隊周りもできちゃったんですよ、
はい、
だからすんごく系統数多くなっちゃったんですよ。で、ある時にそれを一つにまとめて東野線という形にして、うん、今の形に実はしてるんですよね。
あとどうですか、あと釧路バスさんで何か路線バスで。
そうですね、あとまあちょっと変更ということで、はい、まあ、ジョイフルタウンができましたので、
は
い、まず循環バスのぐるっと、
はい、
こちらがですね、はい、ジョイフルタウン乗り入れしております。
はいはい、
それから88番のイオン新富士線と、まあ、28番はなくなっちゃったんですが、
はい、
イオン新富士線としてですね、イオン昭和までの、
はい、
区間は残っておりまして、
はい、
その路線がですね、ジョイフルタウンに入って経由してイオンまで行くということになりました。それとちょっと私的には個人的にはショックだったんですけどね、はい、53番の晴海線のですね、マスーラ乗り入れがなくなってしまったんですよ。で、マスーラ終点って、まあ、今本当何もないんですけど、
はい、
昔あそこに20分に1本バスが、
そうですね、
行ってたんですよ。
マスーラ線ね、
マスーラ線が行ってたんですよね、はいはいはい、まあ、そこがちょっとなくなってしまったんで、私的には非常にショックです。いつもマスーラの方に行って戻って、 コール前に来るんですよ、ね、あそれが、まあ、行かないで、もう左に折れちゃうっていう感じになっちゃってですね、はいはいはいはい、それが私的にはショックで、
そうですね、
マスラ線好きだったんですね。
いや、マスラ線と白樺線ったらこれもうほとんど数分ごとになんか通ってたっていうなんかイメージがありますけどね、
10分に1本でしたからね、はい、だからちょっとショックを隠せないところでございます。
結構あのマスラのあれです、関係ですけど、近くにあのいい食堂とかってあるんですけどね。
あのいや私も行ってますから
美味しい、いい、はい、食べどころがあるんですよね。
あるんですよね、マスーラって。そうなんですよね、はいはい、
まあ、それはそれでまたあの別な機会でバスに乗って食べに行こうみたいな
、まあ、ちなみによくマスーラ線乗って、はい、あの駅から昔21番っていうですね、あの私たちの間ではマスコマスコって言ってたんですけど、マスーラ線古陵経由、
あ、
白樺線の古陵経由は白子っていうんですけど、で、まあ、マスコに乗ってですね、はい、行くんですよ、終点まで行って、はい、行くんですよ。でそこから20番に乗って、はい、春中まで行って帰るみたいなですね。
あ、
そんなことばっかりしてました。
なるほど、はい、いやそれは ある話だと思います、
ね、はい、
は
い、で、あとですね、はい、まあ、少々あの運行回数の変更っていうのがあります、はい、あの微妙に減ってるところもあればちょっとガツッと今回行ったところもあったりもするんですけども、うん、ですね、特に日曜祭日の夜がですね、はい、やっぱり19時以降の路線時間がかなり減ってるんじゃないかなというふうに思います。
はい、
で、まあ、こちらに関してはですね、まあ、利用実態に合わせてということに書いてますけども、うん、はい、
そうですね、
もうはい、やっぱり19時以降になると、はい、なかなかバスが捕まらなくなっちゃうのかなということでですね、うん、まあ、はい、その地域にもよるんですけども、はい、まあ、その辺の部分がちょっとなかなか難しくなってくるのかなと思います。
はい、土日ちょっとあの飲みに行くときにちょっとバスがなかなかあの
そうですね、
使えないっていうか
工事線もですね、最終6時ですからね、
はい、6時ですね、はい、
ですから、まあ、一番最後の一番遅い時間が19時40分の18番だったかな、
今
回、はいはい、ということで、間違いなく白ぬかから下がってきた車が18番に化けるんじゃないかなっていう予想まではできてるんですけども、
なるほど、結構ロングランな運用ですね。
そうですね、今までは53だったんですけど、はい、53の19時40分というのが今回なくなって18番にくっついてるんですよ、はい、これ絶対そうだなと思いまして、多分工事線 の新しいやつが入ってないかな、はい、
あ、なるほど、
今はそうなんですよ、53番最終497なんですよ、日曜祭日、それっぽい気もするんですけど、
あ、なるほど、
まだちょっと日曜日寝台になって日曜日来てないんで、はい、何とも言えないんですけど
はい、まず今日はですね、あの路線バスの釧路バスさんを中心に、お話をお伺いしました。森さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そしてゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんをお迎えしております。
はい、
FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。